広島市議会だよりポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。広島市議会だより第291号第1部です。広島市議会だより第291号令和2年2020年5月発行2020春号令和2年度予算審議特別号です。発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586 広島市中区国大寺町1丁目6番34号、電話 504-2439。 広島市議会だよりは議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報、広報誌へ。目の不自由な方に広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックスは 504-2448 です。市議会ホームページがリニューアルしました。スマートフォン、携帯電話の専用サイトに分かれていたサイトを統合しました。新しい URL です。https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/SHIGIKAI/ 広島花の輪2020。開催期間は11月23日月曜日祝日まで。第37回全国都市緑化広島フェア広島花の輪2020は県内一円で開催する国内最大級の花と緑の祭典です。メイン会場や協賛会場のほか、県内23市町の各スポットイベント会場において様々な関連イベントが行われます。メイン会場、中央公園、旧広島市民球場跡地を中心とする区域及びその周辺。なお、メイン会場での開催は5月24日日曜日までです。2月14日から3月20日、2月定例会、予算特別委員会の報告。今後では、主に2月定例会と予算特別委員会の結果について掲載しています。目次、日程と概要、可決された主な議案など、総括質問、予算特別委員会の主な質疑、令和2年第1回定例会2月定例会の議案と議決結果など、新型コロナウイルス感染症に対する市議会の対応、議会トピックス、可決した決議、広島市の予算審議の流れ、編集後期、広島市民と議会、終わり枠、目次終わり。日程と概要、2月14日、本会議1日目、提出議案の説明など、2月19日20日、本会議2日目3日目、総括質問、2月21日、本会議4日目、総括質問、令和2年度関係議案は予算特別委員会を設置付託。令和元年度関係議案に対する質疑常任委員会付託。2月25日、26日常任委員会。付託議案の審査など。2月27日本会議 5日目、令和元年度関係議案議決。2月27日から3月19日、予算特別委員会、付託された令和2年度関係議案の審査。3月19日、常任委員会、厚生建設、付託された請願陳情の審査。3月20日、本会議、6日目、令和2年度関係議案議決など。可決された主な議案など、予算案32件、令和元年度一般会計補正予算、令和2年度一般会計予算など、条例案28件、地方独立行政法人の役員などの損害賠償責任の一部免除に関する条例の制定など、その他の議案14件、地方独立行政法人広島市立病院機構第2期中期計画の変更に係る認可など、決議案1件、新型コロナウイルス感染症対策に関する決議案、令和2年度予算案総額1兆2288億6904万1000円、うち一般会計6563億7261万3000円を可決しました。主なものは次の通りです。なお、予算の詳細は広島市ホームページ、総合トップページから市政へ、市の財政、予算、令和2年度当初予算の一覧からダウンロードできます。総務関係、防災情報共有システムの更新整備、5160万3000円。運用保守期間満了に伴う防災情報共有システムの更新整備。中山間地域活性化の担い手の確保、9873万5000円。定住促進にかかるセミナーの開催など、現地見学、就農体験ツアーの実施など。被爆体験の継承・伝承、1億375万1000円。被爆体験伝承者の養成、被爆体験伝承者による伝承講話の実施など。厚生関係、高齢者が地域で安心して暮らしていくための支援、1003億4343万3000円。介護保険事業特別会計、保険給付費、地域支援事業など。待機児童対策、24億980万4000円。施設整備補助、保育士確保対策、その他待機児童対策。経済・観光・環境関係、ゴミのない街づくり、1億718万8000円。市民挙げての活動の定着によるゴミのない街づくりの推進など。中小企業金融対策、110億1400万円。中小企業一般振興融資等予託貸付。建設関係、26年8月豪雨災害被災地の復興まちづくりの推進、16億9975万3000円。復興まちづくりビジョンに基づき、26年8月20日の豪雨災害で被災した地域の早期復興と安全安心なまちづくりを推進する。道路橋梁整備、209億4500万6000円。周辺地町との連絡道路網の整備、市内幹線道路網の整備など。消防上下水道関係、公共下水道整備、149億4710万5000円。下水道未整備地区の解消、下水道による浸水対策など。消防庁舎の整備、30億7897万8000円。消防署出張所の建て替え、消防団車庫の建て替えなど。排水施設整備事業、88億7817万9000円。管路の更新、排水池及びポンプ所の更新、改良その他。文教関係、小学校整備、14億1401万1000円。校舎等耐震化対策、 非構造部材の耐震化対策など、私学助成29億3480万1000円、私立幼稚園施設等利用費支給事業、私立幼稚園復職材料費補助など。総括質問、2月19日から21日。なお、紙面の都合上、一人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。発言項目、発言順に掲載します。宮崎雅勝、自民党市民クラブ、佐伯区。今後の市政運営、地域活動の持続的な仕組みづくり、雪地域の学校適正配置。元田健治、自民党保守クラブ、南区。旧陸軍被服支廠、防災・減災費用保険、水道事業の広域連携と官民連携。川本和弘、公明党、浅南区。新型コロナウイルス感染症、被爆75周年記念事業と旧広島陸軍被服支廠、SDGs の普及啓発、オリンピックを契機としたスポーツ振興、青年貢献制度の利用促進、食品ロス削減、保育環境の充実と多文化共生、小中一貫教育校への移行、沖宗正明、市政改革ネットワーク、秋区、犯罪被害者等基本法、地域医療構想を踏まえた公立公的病院の再編成に係る広島市医師会運営秋市民病院の建て替え、受動喫煙防止対策。中森達一、日本共産党西区、平和行政、広島高速5号線シールドトンネル工事の契約額大幅増額、アストラムライン、サッカー球場の建設費、子ども医療費補助制度の拡充、就学援助の所得基準の見直し、高齢者公共交通費補助、若林新総、市民連合浅北区、2020ビジョンの総括と次期ビジョン、放射線影響研究所の移転、バス JR の利便性の向上、手話言語条例の制定、8.20 復興まちづくりビジョンの進捗と推進体制。佐々木寿吉、自民党市民クラブ東区。まちづくり、廃棄物処理問題。石橋隆二、自民党保守クラブ浅南区。世界に誇れるまち広島。創生総合戦略。川村慎二、公明党東区。危機管理、クライシスマネジメント、肺炎球菌ワクチンの定期接種率向上、公共工事の平準化の取り組み、性の多様性、武田康則、市政改革ネットワーク、浅南区、松井市長の市政運営、新規事業と財政、高齢者生き生き活動ポイント事業、地域防災のあり方、町内会自治会組織の認識。木戸恒康、自民党市民クラブ浅北区。区政の見える化と効果的な PR 方法、情報発信。小学校の普及等、学校林の活用、林業の活性化、全国都市緑化広島フェア、新型コロナウイルス感染症対策。公用地区スマートインターチェンジの設置。宮崎雅勝、自民党市民クラブ。今後の市政運営、質問です。増大する福祉ニーズへの対応、人口減少を踏まえた公共投資のあり方、近隣市町と連携した災害対応など、将来を見通した持続可能な市政運営について、市長の考えはどうか。答弁です。広島市としてのあるべき姿を見据え、社会資本整備などの裁量的な支出と社会保障のための義務的支出のバランスの取れた財政運営を行っていくことで、また 広域的な視点に立って街づくりを推進していくことで、人口減少、少子高齢化のもとにあっても、これに打ち勝つ持続可能な市政運営を行っていきたい。地域活動の持続的な仕組みづくり。質問です。企業が地域活動に参加しやすい仕組みづくりについて、本市としてどのように考えているのか。答弁です。これからは地元企業など多様な主体が関わり合いながら地域活動に取り組むことが重要と考える。令和2年度において地域貢献活動に意欲がある企業と地域コミュニティを結びつけ、地域行事などへ従業員を派遣するなど、企業が積極的に参加できる仕組みづくりや検証制度など、企業の参加意欲が高まるような仕組みづくりについても検討したい。元田健治、自民党保守クラブ。水道事業の広域官民連携は。質問です。広島県が示した県内一水道の統合方針についての対応、並びにコンセッション方式に対する本市の考え方は。用語の解説です。コンセッション方式。利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式です。答弁です。本市では独自の経営改革を進めており、県が示した企業団方式には馴染まない方策も含まれているため、まずは経営改革を着実に進めていきたい。なお、直ちには企業団へ参画しないとしても、多様かつ実践的な広域連携について積極的な検討がなされるよう引き続き県へ働きかけていきたい。また民間活用により経営の効率化を図りながらも水道事業の運営権は本市が直接事業運営を行っていくこととしており、コンセッション方式の導入は考えていない。用語の解説です。企業団方式。本年1月に広島県が示した広島県における水道広域連携の進め方についてにおいて、県全域を範囲とし、経営組織を一元化し、統合の受け皿は市町と県で構成する企業団が適当であると示した。企業団とは、地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合のことです。旧陸軍被服支廠の保存は、質問です。保存策や活用策について、市として積極的に広島県の議論に関わり、共に検討していくべきと思うがいかがか。答弁です。平成28年に国、県、市で設置した旧陸軍被服支廠の保存継承に係る研究会での議論の中で、すでに保存継承について本市の意見を提示しているところであり、今後所有者である県の意思を尊重した上で、本市としての基本的な方針を踏まえつつ、可能なことに取り組みたい。川本和弘、公明党。被爆75周年記念事業、質問です。被爆75周年記念事業として開催される東京オリンピック・パラリンピックに合わせた広島・長崎原爆平和展はどのような内容か。また、被爆ピアノの演奏会を開催し、被爆の実相に触れてもらう機会の提供を図ってはどうか。答弁です。原爆平和展では、初めての展示となる8時15分で止まった腕時計などの遺品や、被爆者本人が書き記した原爆の絵を多く展示するほか、資料館で公開している映像を上映するコーナーなど、被爆の実相に係る内容を拡充する。また、ご提案のあった被爆ピアノの演奏会は、千代田区の主催事業として開催するよう調整を進めている。保育環境の多文化共生。質問です。外国人の子どもや保護者としっかりコミュニケーションをとり、日本の生活に馴染めるような支援を行っていく必要があるが、どのように考えているか。答弁です。令和2年度からの試験的な取り組みとして、外国人の子どもが最も多い元町保育園において、外国人の子どもの保育などを支援する職員を新たに配置し、 言語力やコミュニケーション力の向上を促す。また、保護者との意思疎通の円滑化を図るため、通訳機器の導入や配布物などの多言語化を行い、多様な文化の総合理解促進に取り組む。沖宗正明、市政改革ネットワーク。犯罪被害者支援条例の制定を。質問です。他の政令指定都市や県内市町で犯罪被害者支援条例が制定されている。本市の取り組みはどうか。答弁です。国の犯罪被害者等給付金は支給までに時間がかかり、自治体の見舞金はその間の生活支援の役割を果たしているという実態を見ると、本市でも経済的支援制度の導入を図る必要があると受け止めている一方、支援についてはすでに大部分は取り組んでおり、改めて条例制定まで必要か整理が必要であると考えている。さらに国に対し財源措置等を要望すべきという動きもあり、こうした状況を注視しながら条例制定も含めた支援について研究していく。安芸市民病院の建て替えを。質問です。厚労省による地域医療構想によって、広島市医師会運営安芸市民病院が再編統合の対象として挙げられたが、承服しがたい。むしろ老朽化に対して建て替えを検討すべきではないか。答弁です。安芸市民病院は市東部の拠点となる病院として、地域に欠くことのできない医療機能を担っている。県が設置し、医師会や病院、行政などで構成する地域医療構想調整会議において議論を進めているが、本市としては引き続き地域医療構想の考え方に沿って、安芸市民病院がその役割を果たせるようにしていきたいと考えている。中森達一、日本共産党。黒い雨降雨地域拡大へ。質問です。広島市は独自の調査結果に基づき、黒い雨降雨地域拡大を求め続けてきたが、国は無視してきた。被爆から75年の今年、改めて黒い雨降雨地域の拡大を国に厳しく要請するべきだがどうか。答弁です。本市ではこれまで平成20年度に実施した調査で判明した黒い雨降雨地域を第一種健康診断特例区域に指定するよう国に強く求めてきたが、未だ実現に至っていない。被爆75周年を迎えるにあたり、一日も早く問題の解決が図られるよう機会を捉えて、科学的知見重視の国の検討会の結論を超えた政治判断を強く求めていく。保育無償化で浮いた財源は、質問です。国の幼児教育・保育無償化により、広島市の保育料軽減措置の財源が年間32億円浮くことになった。この財源は子どもの施策に使うべきと提案してきたが、どのように活用されるのか、計画があるのかどうか。答弁です。子ども子育て支援施策を含む社会保障費は、地方の自主財源で穴埋めが行われている状況にあり、無償化に伴い本市の負担が軽減されることになった。これを機に裁量的な施策に充当していく必要があると考えている。今後も社会保障の充実と裁量的な施策に充当できる財源確保に努めていく。若林新総、市民連合。放映権移転必要面積の確保。質問です。放映権の移転候補先の広島市医師会臨床検査センターの延べ床面積はおよそ4000平方メートルで、これまで必要とされている面積は7000平方メートルだ。同センター以外の場所の提供も検討するのか。答弁です。移転先施設における面積については、放映権の戦略計画が策定され、本年6月に開催予定の評議員会において移転の方向性が決定されれば明確になると考えている。移転の方向性が決定された後に放映権から必要な面積について要望があれば、 関係機関の理解や協力を得ながら、その確保を図りたいと考えている。国道183号に右折車線を。質問です。郊外部と都心を結ぶ機関バスの利便性の向上は必要不可欠だ。そのため、国道183号、祇園地区に右折車線を整備する必要があるがどうか。答弁です。国道183号では、朝のピーク時に著しい交通渋滞が起こっている。この渋滞は、ほとんどの交差点に右折車線がなく、右折待ち車両により、直進車の通行を阻害していることが大きな要因であり、西原一丁目交差点において、令和元年度末に右折車線の設置効果を見極めるための実態調査を行い、この結果をもとに改善策を検討していきたい。佐々木寿吉、自民党市民クラブ。危険箇所の開発は抑制すべき。質問です。近年の土砂災害発生状況や今後の少子高齢化、人口減少が見込まれる中、危険な箇所や開発については市街化を抑制してはどうか。答弁です。平成25年に策定した広島市都市計画マスタープランにおいて集約型都市構造への転換を目指す考えのもと、市街化区域の中で土砂災害特別警戒区域に指定された地区については、市街化調整区域への編入を進めることとしている。現在取り組んでいる第6回都市計画総合見直しについても、市街化区域から市街化調整区域への編入の検討を進めている。土地の有効活用を。質問です。若草集会所など立地条件が良く老朽化した公共施設の更新は、民間資金を活用した土地の高度利用を行い、財政負担の軽減と賑わいの創出や地域活性化を図ってはどうか。答弁です。公共施設の老朽化対策は喫緊の課題であり、民間資金を活用した土地の高度利用は、財政負担の軽減と地域コミュニティの活性化を同時に実現させる有効な手段と考えている。若草集会所はそのモデルケースになり得るもので、更新にあたっては民間事業者から提案を求めるなど、具体化に向け検討を進めていく。石橋隆二、自民党保守クラブ。都市機能の充実強化へ向け。質問です。企業の本社移転調査によると、過去10年間で広島は70社もの転出超過に陥り、理由の一つに、高規格でワンフロアに一定の広さを保つオフィスの不足が考えられる。今後の都心再開発にあたり、企業ニーズに応えていただきたい。答弁です。神谷町八丁堀地区の都市再生緊急整備地域指定時に作成した地域整備方針で、高規格オフィスの実現など業務機能の高度化を掲げている。当該地域の課題への対応に本市独自の工夫が必要であり、都市再生特別地区の面積要件を緩和する条例案をこの度提出した。これにより敷地の共同化を促すとともに、高規格オフィスの整備促進が期待できると考える。若者の声を汲む都市計画を。質問です。本市では都市計画行政を長期的な視点から推進するにあたり、有識者などから専門的な意見を聴取する都市マネジメント懇談会を開催されているが、重ねて次世代を担う若者の声を聞く機会を設けるべきではないか。答弁です。若い世代によって都市計画が議論されることは大変有益であり、懇談会の座長とも相談しながら意見を聞く機会を設けることを検討していきたい。また、これまでも出前講座を開催しており、こうした場を活用しながら意見を聞きたいと考えている。河村真嗣、公明党。性の多様性を認める共生社会を。質問です。性の多様性を受け入れる社会を構築するため、性的マイノリティの立場を理解し、 広く市民社会に啓発していく取り組みが必要ではないか。また、本市が導入を決めたパートナーシップ宣誓制度はどのように進めるのか。用語の解説です。パートナーシップ宣誓制度。まだ婚姻関係を認められていない同性カップルなどのために作られた制度で、宣誓をしたカップルに対し、地方自治体が証明書を発行します。なお、日本では制度自体に法的拘束力はありません。答弁です。本市では法務局や県人権擁護委員連合会などと連携しながら、啓発パンフレットの配布やイベントの開催、人権研修への講師派遣などを行っている。また、宣誓制度については、要件や手続き、行政サービスのあり方を他都市の状況などを参考に検討し、令和2年度のできるだけ早い時期での導入を目指したい。肺炎球菌ワクチンの接種率向上を。質問です。日本の死因第5位の肺炎を防ぐため、公的助成の対象年齢者に行う肺炎球菌ワクチン接種は、高齢者の健康を守り、医療費削減効果も高い。接種率向上のため、他都市の事例で効果もある再通知はがきを導入してはどうか。答弁です。本市では未接種者への再通知は行っていない。一方で、再通知を実施している一部自治体で接種率上昇が認められており、国の審議会では医療費の削減効果が報告されているため、今後事例を収集し、効果を検証するなどして方法を検討していく。竹田康則、市政改革ネットワーク。高齢者生き生き活動ポイント事業。質問です。事業に参加協力をしながら、ポイント申請をしない方が多数おられることから、従来の交通費助成とポイント制の選択制にすべきと思うが、市の考えは。答弁です。今回の制度改正は、現行の高齢者公共交通機関利用助成の高齢者であって社会参加をしようと考える方の自発的な申請に基づき支給する基本的な仕組みは維持しつつ、それとは別にポイント事業への参加が困難な方に、新たな交通費助成が行えるようにしようとするものであることから、選択制にする必要はないものと考えている。町内会・自治会組織の認識。質問です。町内会・自治会組織の加入率が低下しているのは、行政が任意団体であると認識していることに一因あると思われ、必要不可欠な団体と認識を新たにすべきと思うがいかがか。答弁です。本市ではこれまでに講じてきた諸施策について効果など分析し、町内会、自治会をはじめ多様な組織のあるべき姿に向けての変革を促すよう抜本的に見直していきたい。令和2年度からはこうした観点に立って地域コミュニティ活性化のビジョンの策定に本格的に着手することとしている。木戸恒康、自民党市民クラブ。区政の見える化の推進。質問です。住民の地域活動に対する意識を高め、参加を促すため、各区の取り組みをより区民、市民に知ってもらえるよう、工夫して PR していく必要があると考えているがどうか。答弁です。各区において、区民と区長との懇談会や市政出前講座、ホームページなどにより、まちづくり活動などの取り組みについて情報発信を行っているが、広報活動の充実が不可欠であると考えている。そのため、今後、広報誌広島市民と市政で、各区のまちづくり活動の好事例を全紙版で積極的に取り上げて紹介していくほか、様々な手段を活用し、より効果的な広報活動を行っていく。林業の活性化。質問です。林業を活性化するため、健全な森林の育成や中山間地域の活性化に資する建築物などへの木材利用や木質バイオマスの利活用を進める必要があるが、本市ではどのように取り組むのか。用語の解説です。 木質バイオマス。バイオマスとは、生物資源バイオの量、マスを表す言葉で、再生可能な生物由来の有機性資源のことです。ただし、化石燃料は除きます。その中で、木材からなるバイオマスのことを木質バイオマスと呼びます。答弁です。本市においては、可能な限り公共建築物などでの国産木材の利用を促進する取り組みを進めている。また、木質バイオマスについては、佐伯区由町の温浴施設、クアハウス湯の山に薪ボイラーを整備し、活用できるよう準備を進めており、令和2年度からの稼働を目指している。